短歌の習字法。万葉集では和歌特有の技法である序言葉や枕言葉などが使用されています。ここからはそれを確認しながら、それが私たちの作詞にも活かせるものであることを紹介していこうと思います。その前に、まずはただ普通の文章で心理状態を述べることすらなく、ありのままを記述した短歌を眺めてみることにしましょう。そのまま歌と統治法。念のために言っておきますが、そのまま歌などという分類法は和歌の世界にはありませんのでご注意を。まるで散文で心情すら交えず、あったことだけを記すように習字のない率直な叙し方の短歌です。品貸しの滝の帝にさもらえど、昨日も今日も召すこともなし。品貸しの滝の帝にさもらえど、昨日も今日も召すこともなし。読み人知らず。万葉集二巻184。東宮である滝の帝に仕えているが、昨日も今日も何の命令もない。感想すら述べていませんが、昨日も今日もとわざわざ断ることによって、ただの説明書きではなく召されていないという心情を含む表現になっています。ですからちゃんと心的指向性は込められているわけですが、ただこれだけだと召されなくてよかったのか悪かったのか、具体的なことは分かりません。何らかの思いを持った役人が帝に立っている姿は浮かんでくる。それでお召しがなくてさと考えを述べているようなイメージが湧いてくる。そのまま歌ではありますが、ちゃんと語りかける短歌になっていると言えるでしょう。ところで前回、外部補完型の短歌ということをお話ししました。また、いくつかセットになっている短歌についてもお話ししました。実はこの和歌は、天武天皇、在位673から686が亡くなった後、天皇になることを期待されていた息子の日無の皇子、662から689、あるいは草壁の皇子とも言う、が若くして亡くなった時の役人たちの短歌の一つです。まず万葉集で最も有名な歌人である柿の元の人麻呂、660頃から720頃の朝歌が長らかに続き、その後ろに並べられたものになっているのです。つまり、その中にあると考えれば、この短歌は、亡くなった主人を忍びながら、もうご命令がない、と嘆いた短歌になるわけですが、それでは、このような和歌の価値を、どのように捉えればよいか、ということですが、別に
読み手の思いを推し量るこそ鑑賞である
などと豪語する必要はありません。単独の和歌として通用するものはセットものであろうと、言葉書き付きの和歌であろうと、それらを取り除いて 31字として解釈もできますし、単独の価値も存在する。一方でもちろん、それらを含めた価値も存在する。そのくらいの認識で楽しんでいただければ良いかと思います。また31字だけでは自律的な解釈がつかないようなものは、外部補完型の単価としてトータルで楽しんでいただければ良いのです。それだけのことにすぎません。なにわの都を改造した時の歌。昔こそなにわ田舎と言われけめ、今は都引き都びにけり。昔こそなにわ田舎と言われけめ、今は都引き都びにけり。藤原の馬会、万葉集三巻312。昔は何はの田舎と言われたが、今は都らしさを引き入れて都らしくなった。これも自分の直接の心情は表明せず、そのままの考えを述べたものですが、
昔は田舎と言われたが、今は都らしくなってきた
という表現から、都らしくなったことを快く思う心情は十分伝わってくるかと思います。特に先ほどのお飯がなくてさでは、状況説明に毛が生えたくらいで深い思いは感じられませんが、都らしくなってきたという語りかけには、時間の経過の中で以前と今を比べたような考えがこもります。それで読み手の思いはそのまま歌ではありますが、ちゃんと伝わってくるのです。これは自然描写だけで短歌を終えてしまっても、それを眺めて歌にした読み手の着眼点と浮かべられた情景自体から心情が伝わってくるのと一緒です。その情景そのものが心的指向性を表明していますから、直接感情を述べる必要性は必ずしもないわけです。
公園のブランコ揺らして待つけれど、昨日も今日もあなたは来ない。公園のブランコ揺らして待つけれど、昨日も今日もあなたは来ない。
待つあなたは来ないだけではさすがに心情を受け取るには物足りませんが、待つけれどと一度途切れ、昨日も今日もと私たちの感覚に即した期間を加えることによって、あなたは来ないが、こんなにも待っているのにという印象となって浮かんでくる。現代語にするならこのような方針になりますか。ついでにこれを統治法で遊んでみるのも面白いかもしれません。最も簡単なのは上下の入れ替えです。
昨日今日あなたは来ません。公園のブランコ揺らして待ち続けても。昨日今日あなたは来ません。公園のブランコ揺らして待ち続けても。
これだとあなたは来ませんと思いを先に述べることによって、待ちわびる気持ちが強く現れてくる。さらに、肉目で文章が途切れ、つまり肉切れをして、また三句目から語り出しますから、行間に余韻のようなものが生まれます。また、語り半ばで切れた結句の先にも、
言い残した心情があるように感じますから、簡単にして効果的な方針だと言えるでしょう。ただし、心情が強く現れると説明書きした昨日今日が花につきますから、冒頭は今日もまたなどに置き換えられるかと思います。また他の箇所でも統治は可能ですから。待つけれど、昨日も今日もあなた来ない。公園ブランコ、揺らし揺らして。待つけれど、昨日も今日もあなた来ない。公園ブランコ、揺らし揺らして。ブランコを揺らして今日も昨日さえ、来ないあなたを公園に待つ。ブランコを揺らして今日も昨日さえ、来ないあなたを公園に待つ。このように文章を統治というより組み替えると、さまざまな表現が可能になります。その際大切なことは、自らの伝えたい思い、この場合はあなたを待つという心情を大切に保って、最も相手にうまく伝えられるように、同時にナチュラルな語りかけで描き出すのが理想です。あとは推敲を重ねれば体裁も整います。またそれを出発点にしてさらなる高みを目指しても構いません。待ち尽くす今日から明日は公園のあなたに揺れる恋の木漏れ日。待ち尽くす今日から明日は公園のあなたに揺れる恋の木漏れ日。手直し歌、時の遥か。さらりと語られたようでありながら、実際はすぐには言えそうもない表現。それが素晴らしい詩を作る、あるいは秘訣なのかもしれません。それを意味だけにこね回して、文法だけは合っているような配列に仕立てても、口に唱えて不自然な落書きは、たちまち興ざめを誘います。クロスワードは知恵で楽しむものに過ぎませんが、それと同じような感覚で言葉をもてあそぶことに喜びを感じる人たちが一定数存在するのは避けられません。ただ私たちはそれとは異なるところに目標を置きたいと願うばかりです。では今回の課題です。今までノートに記した落書きから統治しやすくて、統治したら効果のありそうなものを選んで、何個か統治法を利用して短歌にしてみましょう。ついでに、これまでの短歌からすでに統治法になっているものがないか探してみましょう。私たちは意外と自然に統治法を使用しているものですから、自分はこんなに統治しまくっていたのか、と思う人もあるかもしれません。実はそれは統治させているのではなく、説明的文章に改めると統治しているように見えるに過ぎないというのが統治法の実態です。おいしいね、この店の料理、と話しかけるとき、この店の料理はおいしいね、を統治させて喋っているわけではありません。心情を表明して、その説明を行う。それが語りかけとしては、通常の状態なのです。それを、統治されている、と説明するのは、なんだか変な話ですよね。だから学生で、少し違和感を覚える人もあるかもしれません。 あなたの違和感は別に間違ってなどいないのです。ただそれだけの真理でした。つかの間コラム、詩の形式。正式な定義ではなく、わかりやすく述べたものに過ぎませんが、似たような口の動きで発声される、似たような響きの言葉を、韻と呼びます。中国や欧米の定型詩では、この韻を揃えるということが大切な要素ですから、韻文、という表現には、おのずから、韻を揃えるということが含まれるわけですが、韻文という言葉を輸入した日本においては、和歌で定期的に動詞の発音をするということは、読み手の着想としてはあっても、規則としては存在しません。それで短歌や俳句などは、散文に対して韻文と呼ばれますが、韻を含んでいるわけではありません。韻律という言葉も、韻を律するような意味かと思いますが、我が国では和歌のような定数網羅による繰り返しに置き換えられています。それがどうしたと言われそうですが、日本の詩のことに興味を持って、ちょっと言葉を調べ始めると、韻がないのに韻文とされたり、韻律があると表現されるのがなぜなのか、という馬鹿らしいことでつまずいて、しかもなかなかきれいに説明してくれる辞書がないものですから、ちょっと老婆しんで、と言っても、私は老婆ではありませんけど、はじめに書き加えておきました。それで詩の形式も、韻文詩といった表現はしないで、五七五七のように、一定の字数の繰り返しで作られた詩は、学校などでは、定型詩と呼ぶようになっているようです。本当は、定型というのは、字数だけを指すものではありませんし、むしろ字数など適当でも、日本語の四行詩などは、定型として表現したいので、定数詩くらいにしてほしかったのですが、どこの誰だか勝手に決めてしまいましたので、それに対して、例えば、現在の歌詞のように、形式は整っていても、字数による制限のないものは、自由詩と呼ばれます。幅の狭い詩のジャンルに、定型詩なんて名称を与えてしまったせいで、数多くの字数の制限のない大和の詩が、すべて自由詩の表現でまとめざるを得なくなっています。極めて質の悪い分類法です。自由詩の一ジャンルとして、散文詩というものもあります。これは、例えば歌詞のように、文脈や同程度の言葉数で改行したりせず、普通の文章のように記してはいますが、実はただの散文ではなく、詩的な散文であるという定義です。どこまで行っても分類の意義を知らないような分類法で、散文というのは韻文に対して制約のない文を指すのですから、連続的に書かれていようと書かれていまいと散文に変わりはないのです。どうやらこの分類は私には理解不能です。 外国から概念を輸入してばかりいるからこんなことにもなるのです。振り出しに戻って、因があろうとなかろうと短歌や和歌の表現は伝統的に韻文として定義されているのですから、それをもとに定義した方がはるかにうまくいきそうです。私は私の道を歩むことにします。したがって次の定義は一般とは異なる私だけの定義にすぎません。一般定義は、憤慨すると見せかけて一応しておきましたけど、詩の定義。現在使用されている表現を利用したものを現代文、過去に使用されていた表現およびそれを体系化したものをもとに表現されたものを古文と呼びます。古文にはその時代に応じた特徴があり、さらに細かく区分分けされることがあります。口語、文語という表現もありますが、実際の意味は、会話などで使用する言葉と、記述に使用する言葉という意味しかありません。今日、和歌や短歌で言うところの文語とは、文語体の和文体や和漢混交体などにあたります。和歌や短歌など、一定の網羅数の繰り返しによる規則を持ったものを韻文と呼びます。それに対して制限のないものを散文と呼びます。韻文で書かれた詩を韻文詩と、散文で書かれた詩を散文詩と命名します。詩の構造に何らかの一定形式が認められるものを定型詩と表現します。それに対して詩の構造に何らかの一定形式が認められないものを不定型詩と命名します。上の説明のうち、韻文詩の定型詩のジャンルは、短歌や長歌や瀬戸歌や連歌や俳句など、講義の和歌と呼ばれるものが相当します。漢詩なども含まれますが、つまり韻文詩には定型詩しかありませんから、韻文定型詩のことをただ韻文詩と呼んで差し支えありません。散文詩の定型詩には一文詩、一行詩、四行詩といった文や行数によるものから、異国様式の入れ子だけを借用したソネット、バラードのような形式、また類似する楽曲の影響を受け、おおよその形式が定められている流行歌の歌詞などが挙げられます。また、三行詞や四行詞を一つの単位としていくつか連ねていく複合形式もよく利用される形式です。歌詞の1番、2番もこれと同種ですから、複合形式とみなすこともできるでしょう。散文詩の定型詩、不定型詩を合わせて、 西欧の定義を輸入した自由主という表現を使用する場合がありますが、日本では単に陰分子ではないことを表明しているにすぎません。さらに、何らかの一定形式が認められないばかりか、通常の3分の記し方そのままで記された詩文を状態3分詩と命名します。したがってこれは3分詩の下位ジャンルにすぎません。西洋の詩は韻律と結びついた状態が長らく続きましたから、その自覚的な解体の中で自由詩、三分詩といった定義が生まれましたが、我が国の場合は北条記でも平家物語でも明白に語りのために描き出された特殊な表現、すなわち詩文ですし、伊勢物語や枕草子なども通常の三分というよりは、語られる時の表現を極めて意識した、やはり詩文になっています。つまり我が国では、韻律のない自由詩で、連続的な三分詩である詩というものは、古くから使用されてきた当たり前の様式に過ぎません。松尾芭蕉の奥の細道が、ただの三分と北句の連なりではありえないことは、同時代の一般的な紀行文を読めば極めて明白です。全体が詩として構築されていることは疑いありません。したがって、特に我が国では伝統ジャンルである状態三分詩のことを、ただ三分詩として定義する場合があります。あるいはまた、継続的三分詩と呼んでも構いません。古事記なども変体漢文ではありますが、語りを意識したもので、全体が詩文の傾向が強いですが、もとより韻文で書いたものではありません。ただし、そもそも、和歌の表現と結びついたような古典の語り自体を三分という分類ではなく、詩的表現をするための特別な表現として定義し直した方が良いのかもしれませんし、韻文の定義にしても網羅数で説明する定義自体に問題があって、他の何らかの定義を韻文に当てはめ直した方がいいような気もしますが、残念ながら、私の領域ではありませんので、お開きにしたいと思います。